どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目の私に期待したがることに行きたいと思います。多くの方が、先週アンティオ教会で流された、イスラエルチームの、映像をすでに見てらっしゃると思います。で今日おそらく東京では後編をやってると思うんですけども、だから後で必ず後編見てくださいね。でも見てると思うんですけども、見てない方もいらっしゃると思うので一応ちょっと伝票を流したいと思いますので、知ってると言わずにご覧になっていただきたいと。何回見ても特に最後は感動なのでありがとうございます。それで、そのイスラエルチームの前編の方の映像ですね、前編の方の映像のところを見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
今年の6月の末にちょっと体調が悪くなって総合病院で検査を受けたところ、胃にがんがあることが分かりました。続くその他のさまざまなところの検査でそのがんはすでに肝臓、リンパ節、脳にも転移していることが分かりました。それでもう手術はできないということで、3ヶ月、命はこの3ヶ月、そして遅くともこの長く持っても6ヶ月、3ヶ月から6ヶ月ということで、非常に厳しい状況であることが分かりました。医学では治らないけれども神様は何一つ不可能なことはないとおっしゃってますので、神様には治すことができるという、そのことをやはりこれまた教会のメッセージを通してちょうどその頃語られていましたので、本当に神様に頼っていけばきっと 治していただけるということをその時すごくそれを支えに思っていました。そして神様の言葉を求めたんですね。第二列王記20章5節から、私はあなたを癒す、3日目にはあなたは死の宮に登るという言葉を与えられました。でも徹底して感謝と告白をし始めました。この与えられた御言葉に死の宮に登るっていうのがあったんですけれども、このことがイスラエルに来るっていうこととは気がつかなかったんですね最初。それで行きたいなと思って、その死の宮に登るっていうのがこれってエルサレムに登ることなんじゃないかって分かった後に検査の結果が発表されたんですが、その検査の結果でもうすでにこの脳と肝臓とリンパ節の転移が全部消えていて、他に何も転移がないということが明らかになったんですね。で先生からはその 小さくなることはあっても消えることはないっておっしゃってたので、本当に神様がこう全部消してくださって、で残るはこの言いだけなんですけれども、これも言葉があるので必ず癒されるので、これならイスラエルに行けるんじゃないかと思って先生に聞いたら、先生はどうぞどうぞと、もう本当にすんなり承諾してくださって、
ここ見てやったらいいの、
どうもありがとうございました。感謝をします。聖書を一箇所開けますでも、皆さんご存知の今年の御言葉ですね、ルカの福音書の3章の2節そして4節ですね。ここに書いてありますけれども、ルカの福音書の3章の2節そして4節お読みします。アンナスとカヤパが大祭司であった頃、この後です。神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。4節そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。アラノで叫ぶ者の声がする。この後ですね、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。この神の言葉が下ったっていうところと、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよという、まあ、この2つが今年度神様が与えてくださった御言葉であります。でも随分行かれたと思いますけれども、神の言葉が下ったってことと、それとともに働きが始まるってことを言われたんですね。で、すでに5月20日の日にリバイバルが始まりましたっていう言葉が下ってですね、与えられたので、もうリバイバルは始まって、その中に入ってますよっていうことを、まあ、何度も何度も言われました。で、もうすでに用意どんして、もうすでに入って始まってるんだってことを、まあ、今回はかなり何度も言われたんですね。言った方は知ってらっしゃると思いますけどもね。で、そのことをね、覚えてほしいんですけども、で、このここ見たときですね、まあ、時間かけてますが、ポイントを言いますけれども、神の言葉が下って、この聖書の箇所を見ると、この時あげた書輪ですね、一番最初に住まきた時で、これは、バブテスマのヨハネに神の言葉が下って、バブテスマのヨハネはそれでヨルダン川に行って、全ての人たちに罪は許されるクアでもバブテスマを解いて、そしてイエス・キリストがこの後来られる、そのイエス・キリストが来られる公の生涯に入られる前の道どないをしたんですね。で、今度私たちは何をするかというと、神の言葉がリバイバル始まりましたという言葉を下ったんですけども、うちの教会のリバイバルっていうのは最初から2つが目的なんです。週末におけるリバイバルと週末に立てた教会としての使命なんで、これは2つだけど切り離せないんですね。セットだと思ってください。まあ、ただまあ、ちょっと言いますと、週末のリバイバルは器で担えますが、週末の働きは器では担えません。しもべにならない限り、これはね、ちょっとね、まあ、今日はテーマじゃないから、これじゃ言いませんけどね、これは覚えてくださいね。で、何かと言いますと、それでここで何かと言いますと、だから週末の神様のリバイバルの働きがいよいよ始まった。いよいよ再臨が近いと、再臨が近いということを言われたんですけども、その再臨のための道どないをしなさい、再び帰ってくるイエス様のための道どないをしなさいというのが今回の明確なテーマだったんですね。で、パウロ牧師も言っておられましたけど、行って、で、オリビアまで礼拝をしたんですね。で、まあ、終わった後にお昼に、まあ、セブアーチズホテルに入って食事をするわけですね。まあ、石焼きステーキ高いんですけど食べるんですね。で、食べたいんだろうって言うけど食べたいですけど、だけどそれ以上にその毎年食べてると関わりができるので、雨が降った時にロビーを使わせてもらえるし、中庭で祈ってても何も文句言われないんですね。 だからまあそれでやってるわけですね。でそれでまあ食べて、で終わってまた来たらですね、あれパロクさんがはっきり異様だねって言ったんですよね。本当にね、あの観光バスが全くいないの。それからあのワンダラワンダラっていうアラブ人全くいないんですよ。ちょっと異様だったので、私が、ね、トンチンカの答えをしたんですね。ご飯食べに行ったんじゃないんですかって。それでパロクさんそうかなって言って、でもやっぱり異常って言ってね、で私もバカじゃないから2回目はね異様ですねって言ってですね、それでね、まあ、礼拝を始めようとしたんだけど、まだみんな集まってなかったから、ちょっと始めようとしたけど、ちょっと一瞬聞きら秋元さんはみんなのこと考えて一瞬やろうかってして、なんかしなかったんですね。そしたらまたおもむろにですね、示されたんでしょうね、やっぱりやろうって言ってですね、でみんな集まってなかったんです。だからまだ3分の1ぐらいしか来てなかったかな、3分の1もいなかったかもしれないけど、で始めたんですね。でその時にね、まあ、私はあの純粋に出したんですけど、パウロ牧師はその雲がね向こうにあってぐーっと迫ってきて、予言の霊がすごく臨んだんですって。で私は予言はしませんので、そういう時はだからちょっとそれはわからないんですけど、ただ予言がすごく深かったのは確かです。で臨在があったことはすごかった、それはよくわかりました。で臨んだわけですね。で礼拝終わったわけです。礼拝って短いでしょ、その賛美して予言して、ね、あの宣言して聖書もだけだから、まあ、20分からない10分ぐらいですよね。で終わった途端ですよ、本当礼拝終わった途端にザーって降ったんですね。ちょっと雨降ったね、ザーって来たんですよ。それまではまあちょっと我慢したら祈るかなとか、傘したら祈るかなって感じだけど、そんなんじゃないんです。ザーって来たから、あこれ行きましょうって言って、でその時久保田牧師が言ったんですね、フィリピンの時と一緒ですねって言われたんですね。でフィリピンの時にジャッキーが殉教、これも殉教なんですよ、ジャッキーが殉教した時にパウル牧師が、そう向こうは1週間葬儀するから、パウル牧師が説教の時にそのジャッキーが殉教した場所で神様を褒めたたえる、集会をし、主が示しておられますって言った瞬間に、いきなりその向こうはあの暑いからオープンでしょ、風がビューッと吹いてきて、突然雨が降ってきて、まあ、列席者の数百人の人が一斉にその入り口の方を向いたっていうね。私はいなかったんですけど、行った人は言ってました、本当に漫画チックだったって。ちょっとそれと同じような感じですよね。親が終わった瞬間ダーッと吹いたんですね。それでへーって言ってこう行ってロビーに行って座ったらですね、まあ、パロクさんも言ってましたけど、長いお付き合いなのでやっぱりその石垣の関係があるので、向こうの方がですね、わざわざカーテン、全部カーテン閉まったんですよね、全部閉まったの、開けてくださったんです。でパウル牧師のちょうど前が、商店教会だったんですね。でパウルが商店教会言わなかったんですね、再臨の教会って言ったんですよ。その通りなんです。使徒行伝一章九節に、天に昇っていって同じありさまでまたそこに降りてこられますって書いてあるから、そこにまた降りてくる。だから商店の教会は再臨の教会なんです、聖書から言って。でパウロ牧師は商店の教会じゃないで、再臨の教会があるねって言われたの。再臨の教会って言われたからね、どこにですかとか言ってね、言われてみれば商店の教会なんだけど、いきなり再臨の教会って言われたから、私とこでも、どこですかとか言って、こういうね、どこだとあれだよ、あれとか言ってたらですね、二人で、とか言ってたらですね、そこに、まあ、最初はね、サウンっぽいのが出たんですね。サウンじゃないかって言ったら、ものすごい嫌いな虹になったんですね。で、まあ、偶然と思う方は偶然と思ってて、そこにいた我々にとってはちょっとね、なんだこれって感じだったんですよね。明らかに神様が再臨にお意識させていることはまずそこで感じたんです、痛烈に。で私はその前に秋さんを天に送っていましたから、すごく永遠のことを感じてたんですね。行く飛行機の中でも今回本当に永遠ってことを考えないといけないなって思って行ったんです。残りの人生はもっと原点に帰って永遠の命のために行きたいなって思いながら行ってたんですけど、なんかその再臨ってことをはっきり言われたんですよね、すごく。で皆さん、再臨の時何が起こるか知ってますかね、まあ、地上再臨の時にいたら大変ですけど、地上再臨の時はいないですけど、空中再臨の時はね、地上にいるか、あるいは一緒に帰ってくるかですけど、復活の体をもらって、イエス様と共に来るんでしょ。イエス様だけじゃなくて、みんな一緒に来るんでしょ。知ってますよね、世界の終わりを読みましたかね、みんな来るんですね。で、このままの体じゃだ天国に行けないんですね。だから葬儀場に行って火葬するとき辛いじゃないですか、辛くないですかね。私29歳で初めて葬儀をしましたけど、火葬場行って全くその生きてるとき知らなかった人の葬儀をしたんですけど、ちょっとね骨拾うときにちょっと倒れそうになったの、クラクラって、まだ若くてね、まだ初めての葬儀だったからね、牧師になってショックですよね。でもね、今違うんです。この体のままでは天国に行けないんです。この体のままでは復活できないんです。だからこの体が焼かれてなくなることは実に幸いなんです。だって復活の体を私たちはもらうんですよ。朽ちない体、完全な体、栄光の体、全部コリント書に書いてあります。弱いものから強いものに磨かされ、朽ちるものから朽ちないものに磨かされ、肉の体から見たもの体に磨かされ、 栄光の体になりたいと。その体をもらってくるんですね。その時ですね、秋さんも厚さんもたっくんも太田さんも来るんですよね。あ、弟さんもみんな来るんですよ、復活の方もって。で、実は私はおそらく一緒に来る方だと思いますね。ね一緒に上がるかもしれませんけどね。で、何かというとね、そうなんですよね。で、その再臨のことを意識したときに、まあ、ちょうどそのことがあったから、あ、そうか、復活の方もって来るんだな、もしかしたら私も一緒なんだなと思いながらですね、本当に再臨が近いなということを思ったんです。で、そのことを思って外来行ってまた戻ってきたら、今度はまたですね、そのなんか知らないけど雨が降って、結局ロビーでその再臨の教会を前にしていなきゃいけなかったり、やっと晴れたと思って出て行ったら、ヤコブの階段ってありますかね、雲の柱がバーッと出てですね、で、それがね、こう綺麗に消えていくんですよ、まるで天に昇るように。これで消えたと思ったら、そのここ窓みたいになってね、中野牧師があれを撮ってましたけど、映像後半で入るかもしれません。ちょっと尋常じゃなかった。こういうふうに天に行って、こういうふうに降りてくるのかなって思いたくなるようなね、そういうところがあったんです。それでね、なんかものすごく再臨ということを意識させられたんですね。で、再臨ということになったら永遠なんです。再臨の後千年王国で永遠でしょ。で、神様は今私たちにこれだけ毎年パトモスに導かれて、何回でも開かなかった黙示録がこんなに分かりやすく開いて、11月1日に世界の終わりが出ましたね、神でもね。PDF 版はその前に出てますけど、本で出たのは11月1日ですよね。明らかに終わりの時が来て、いよいよ再臨ですよって言われたんですね。で、私は子供は必ず黙示録みたいに生きると思います。私もおそらく生きると思うけど、あんまり言うと極端だと言われるからね、実は本音は私も生きると思ってるんですけど、子供は間違いなく黙示録の時代を生きると思います。いやね、時代は変わるんです。で、パウロ牧師は関ヶ原の話をしたんですけど、私は大阪なんであんまりしたくないんですけど、何かというと関ヶ原でね、徳川が勝った時にみんなそこで戦いが終わったと思ったけど、そうじゃなくて、その前の時にすでに決着がついてたんだっていう話をしたんです。まあ、興味ない人は全然興味ないんですけど、上杉がね、と石田三成が手を組んでね、上杉が兵を挙げたら、そっちに攻めたら後ろから攻めるっていうね、戦略を作ったんだけど、もう実は徳川は全部分かってて、あえてゆっくり行って、ひっくり返ったって話をしたんですね。で、面白くてました。関ヶ原がね、その頃はね、子供が遊んでね、なんか本当に穏やかだったと思うと。でも実はその時すでに戦いが始まっていたんだと。で、その関ヶ原の戦いの時に、もうそこはすごい戦場になったけど、それはその時以前にもうすでに戦いが始まってたんですよっていう話をされたんです。で、これはね、大きいですね。リバイバルが始まりましたっていう言葉が下ったんですよね。どこから戦いが始まるか、言葉から始まるんです。ということはもうすでにリバイバルの戦いのは始まってるんですよ、皆さんね。これだけね、私は自分の身近な方が天国に帰っていったっていうのはすごく信頼できるんですね。本気になって再臨、永遠のために働きなさいって、永遠です。まあ、がんの癒しの方が何人かおられまして素晴らしいです。で、皆さん奇跡を期待しましょう。でも体がどんなに癒されても、繰り返します、この体を持って天にはいけないんです。どんなに癒されて人生長生きしたとしても、神を知らなかったらもうアウトなんです。で、クリスチャンでもどんなに長生きしたとしても、永遠の価値のために生きなかったら天国に行って、知らないとは言われないけども、千年王国と永遠でどうなんでしょうね。だからね、何のために生きるかってものすごく重要なんじゃないって言ったんですね。で、神様は今回永遠にしっかり求めなさいよっていうことを非常に言われてる気がするんですね。で、すいませんね、時間がないから先に確信の説教いきなりありましたけど、そこをね、しっかりね、覚えてほしいんですね。で、皆さんね、ちょっと時代は変わりまして、これから永遠に向かって神の手が動き始めます。で、神の言葉が望んだところから神の働きは始まってるから、すでに始まってるんですよって。死の道を一周、死の道を真っ直ぐにせよだけど、終わりの時に何が起こるかっていうと、知ってますよね、黙示録の時に第4の福音で人口のどれだけ死にますか。どう、誰でもいいです、日本人は言わないからね。第4の福音の時に人口のどれだけ死にますか。進学校の校長に答えて、進学校の理事長に答えてもらいましょうね。第4の福音で人口の4分の1が死ぬんですね。そして第6の福音で、第4の福音で、第6のラッパで残りの4分の3の3分の1が死ぬんですね。ちょっとめんどくさいけど、頭で計算したら、それは4分の1だから全部足したら、景気の前の3年半で人口の半分が死ぬんです。72億として36億、計算しなかったら70億として35億、 がなくなるんです。3年半の黙食の間にね。聖書を信じている人はその通りですね。ということはですね、でその一番最初の福音が白い馬で、わからない人は終わり の世界のあれ読んでください。で一番最初のが白い馬で、一番最初の福音、死ぬ前に。それで白い馬が勝利から勝利でしょ。つまり、人口の半分ぐらいが死ぬ、半分以上が死ぬと言われている黙食の時に、一番最初にイエス様が弓を持ってすごい勝利を与えるというのが約束なんですよ。で、一人を100万人って言われた時、皆さんドキッとしたかもしれませんけど、実は私は密かに、1000万給料で長牧師が言ってたから、最低で1000万で、できたら日本の人口の半分は最低にして、できれば90% 救って世界に使わせてください、そのうち1000万は私にくださいって実は祈ってたんです。だから一人を通して100万人って言われた時に全然驚かなかったんですね。実は祈ってたんですね。でなんでそんな祈りしたかというとね、高慢じゃないですよ、時代なんですよ。時代36億が死ぬ時に神様がものすごいたくさんの人を救うと思いませんか。特に弓を通して、インターネットを通して、そうですよね。すごいたくさんの人をこれから救われる時代です。でそのすごい大量の救いの時が来たから、その道どないをしなさいと言ってるんですね。すごい人が救われるから、その道どないをしなさいと言ってるんですね。で私たち一人一人の人生を神様は、そのものすごい数のおびただしい数の人を世界でね、世界で救われる時にお互い用いられるわけであります。今週の御一新聞の最終面はケンタッキーの方が映っておられますけど申し訳ですね。で皆さん証があるでしょ。ある一人の姉妹がですね、思わず笑顔になってしまう話はもうちょっとお休みしますと言われたんですけど、イスラエルから帰ってきたらメールが来てまして、すいません死に示されたからまたやらせてください、ね、嫌ですと言いませんでした。皆さんね、福音のために来てください。永遠のために来てください。後悔しますよ。どんなにこの地上で祝福されて、どんなにこの地上で成功したとしても、必ず終わりが来るんです。でその時神の前に立った時に、はあ、ああだったなって言わないでください。本当に永遠のために生きた時に、その時にね、私たちはねすごい神の祝福を見るでありましょうね。で今私クリスチャンに向かって言ってますからね。クリスチャンが本当に永遠の価値のために生きる再臨にしっかり目を向けて、で、もう時間ないですけど、人は生きるときですね、一つ大事なことがあって、目の前のことはどうでもよくないんです。目の前のことはとっても大事なんです。目の前のことをどうでもよくなると、雲の上を歩いてる人になりますから気をつけましょう。しかし目の前のことだけ生きている人は永遠を見失うんです。神を見失うんです。はっきり永遠とか再臨とか、そこにしっかり目を向けて目の前のことを見ていると、2点があると、ちょっと理系ですみません、2点のことがあると、一番最短距離が導かれるんです。言ったことわかりますか？え？本当に縁を見ながら、今目の前のことに取り組むと、神様が最善の道を示してくださるんですよね。でね、しっかり再臨とか、永遠に目を向けて、歩んでいきたいと思います。その時に、私の人生は、本当に神の用意された導きをね、全うできます。で、どうぞ、ある方々は今、毎日の生活、もううちの子供、うちの子の仕事、この境内ってことに追われてるでしょう。私と妻は追われていたんです。イスラエルに行こうなんて考えてなかったんです。行った方がいいなと思ったけど、うちの妻に関してはですね、それどころではなかったのです。それは妻が悪いんじゃないんです、夫がだらしないからです、ね、おいでイスラエルに行ける状況でもなかったし、もうパスポートも切れてることさえ気づかなかったんですね。でも神の悪みですよね、まあ、それと教会の祈りですよね。教会が祈ってたので私は行くことになって、それたら教会がですね、木原牧師だけで行くのは良くない、純子牧師も一緒に行くようにってね。で私より熱心に祈りました。で私は一緒に行きたくなかったんじゃなくて、純子牧師は仕事をしてるし、お母さんが倒れてるし、だから純子牧師自身があんまり行く気がないし、なんかだからまあいいかなと思ったんですね。で私は発見を引っ張り出されたと思ってます。なんでこんな私を引っ張り出されたかというと、私は今回は初めてこんな意識で行ったんですね。今までいつも自分のことがあったんです。今回は全然違ったんですね。秋元牧師が10月に来られたでしょ、覚えてますか。でここで正解しましたよね。で終わった後、私はいつもここで立ってやってもらうのに椅子に座ってミニストしてもらったんですね。あれ意識的であります。ものすごく疲れておられたからね。で終わった後ホテルに送っていったでしょ。でホテルのフロントでですね、 こうサインしてきながらですね、ハラハラってこうやってドタンってこうね、ソファに座られたんです。それで、まあ、あの秋元氏は絶対言わねはかないからですね、高血圧の薬飲んでるとね低血糖となるんだよねとか言ってね、でいつもあのカバン持って行っても私が戻すとね、いやいいよって言うんだけど、今回はずっと持たせてくれたんでね、でちょっとこうよほどきついんだなと思ってたんですけど、ホテルまで着くともうあとはいいですって言うんですね。であんまりそれを押しかけるのはパウロ牧師は嫌われるから、分かりましたって言ってね、でやったんですけど、ちょっと心配だから、じゃ あのエレベーター乗って部屋まで持って行きますって言ったらね、ありがとうって言ったんですよ。私ねよほどきついんだなと思ったんですね。それで部屋まで持って行って、その時思ったんですね、あの誰か長老行きますかって、長老一人も行かないって、その段階 で不思議さん行きますかって、不思議さんお母さんの介護があるから行かないって言う。だからヨハネ君は行くって言ったマイレージでね。だからヨハネ君が行くから、ヨハネ君は一緒の部屋だから、まあ、ヨハネ君はケアできるけど、おそらく営道で行くだろうから、いつも一緒にいるわけじゃないと、ね、それでね思ったんですね、これ誰か行った方がいいなと思って、長老が。でね、私はですねタイプ的にですねダメなんです、気が気がないの。長崎教会で言うとね、あの村川さんとかね気が利くんです、長男タイプ、ね、あとな長崎教会長藤牧師超気が利くんです、あのチョコレートの出す方のタイミング、ね、ただチョコレート事務所で出すタイミングが抜群ですよね。あもう超気が利くんですね、長藤牧師とかね、気が利く人っていうので、私はね恥ずかしい、すいません、妻出た人いっぱいいると思うけど謝っておきます、気が利かないんです。で牧師でも20年30年近くやってるから訓練でだいぶマシになりましたが、根は気が利かないんです。だからダメなんで、分かってる自分は。でも祈ったんです、本当に分かってます、気が利きませんし役に立たないと思うけど、思うけど神様ちょっと今回はあの 何か助けになるなら、こんな私でも助けになるなら使わせてくださいってね、ちょっと真剣におったんですよ、その日水曜日ね。それで金曜日ですよね、献金が来たんですよね、で開いちゃったんですよね。で私は今回はちょっと意識が違ったんです、だからとにかくこのケアをしたいと思ったんですよね、そういう感じで言ったんですね。そしたら妻まで引っ張り出されたんで、私ね語りかけがあると思うんですね、教会の一部になった時使命とか飯が分かるんですね。もう一つ、そして引っ張り出されたでしょ、で私も妻も毎日の生活もう埋没ってね、で妻だけ働きながら、私は何をもうイスラエル行けなかったら仕事をある程度選んでたんですけど、どうしようかと思ったんです。それで神様は、ね、引っ張り出していました、あなたの仕事は永遠のためだって、このことに心と命をかけろって、永遠のために生きろって、これちょっとね私原点なんですけど、もう、ま、完璧に幕がかかってたんですよね。永遠のために生きなさいって、もちろん仕事もしなきゃいけませんよ、生きていくために。でもそこにしっかり身を据えなさいって言われたんで、皆さんね、今クリスチャンの方に私は話しておりますし、牧師の方にも言っております。牧師だから永遠のために生きてますかね、たまにはちょっと嫌味を言いましょうか、本当に永遠のために心を砕いてますか。私はね、その人がねイサヤから帰ってた時にですね、あのまた やりたいって言うより嬉しかったんですね。3分ですよ、3分、一月に3分永遠のために捧げる心を持たなくて、どうしての命を買い取れるんですか。3分ですよ、3分取れないんですか。そんなに忙しいんですか。そんなにハードなんですか。そんなに生活に追われてるんですか。5分ですよ、その準備に10分行ったとしても15分ですよ、15分早く起きたらしまいじゃないですか。永遠のために、永遠のために労する、永遠のために心を砕く、永遠のために時間をかける、永遠のために経済を使う、永遠に心を本当に向けて歩まないといけない、それが道のないです、本当に。でもう話は終わりますけど、ただ、ね、このさらに本当は突っ込まないといけないんですけど、永遠のために生きると肉の力では絶対できないんです。永遠だけは絶対できないんです。どうしたら神に働いていただけるかというと、もうあの終わりますが、本当に祈りと聞き従いなんですよね。神様が最初からこの群れに祈り聞き従うことを教えられましたけど、これも実に素晴らしい。私今あの、30年だったのかな、80年の4月1日から教会スタートしてますけど、その時は長崎88年のからスタートしてますけど、あの本当に祈り聞き従うってね、神に働いていただける一番の近道なんです。 で、私が永遠のために本当に心を砕いて働いてもなかなか身がつかないけど、神様のおっしゃるところに生きると神が働くんですよね。だからこれはね、もう極意だと思います。で、今日時間がないからもうこれで終わりますが、皆さんね、祈り聞きした歩みを本当に求めてください。で、毎朝祈っておられました。正確に聞けますように、語られているのにわからないということがないように、語られていることをちゃんと聞き落とすことがないように、ちゃんと聞き従いますようにってね、毎日毎日祈ってましたよね。で、御心を必ず行いますようにって。で、で、皆さん朝お祈りするでしょうか。本当に神の御心を求めて、永遠を求めて歩んでくださいね。これからね、すごい収穫が来ますから、私その復活した人を通してね、私そのあれを通してね、私本当に気を持ってるんです。このタイミングが来たからね、これきっと持ちられるなって。小さく考えないでね、なんか何人か救われたらいいななんていう、そういうことを考えないでね。時代が違うから、一人を通して100万人って言わ、マリさんが言われたんだから、すごいなんて思わないで、マリさんが言ったんだから、私を通して100万人以上必ず救ってくださるんだから、どうぞ神様自由に使ってくださいっていうふうに本気で求めてください。で、癒しや奇跡が起こるんですが、癒しそのものが中心じゃないんです。癒しを通して人が救われることにポイントがある。奇跡を通して人が救われることにポイントがある。もしそうでなければ、癒されても奇跡が起こっても、その人は永遠の滅びですよ。その癒しや奇跡を通して、もしその家族が救われなかったら、わあよかったわねって言って、それでおしまいでしょう。でも本当に救いを受けたら永遠なんです。で、皆さん、永遠はね、まず千年王国があって、千年、その次永遠なんです。で、今この地は長生きして120年、120歳まで生きようと思う人いるかもしれませんが、だから60歳の人はまだ半分、まだ私半分にも到達してない、ね、で、だけど120年生きたって永遠から比べたらたかが知れてるじゃないですか。でも、この時何に生きるかが実は決めるんです。向こう、これはね、もうクリスチャンだから知識として知ってると思うんですけど、知識じゃなくてね、祈ってください。今回2年前のパトモスで私は天が開いて、今回の被災でなんかすごく永遠のために生きるってことが、そのなんかこれはちょっとすごい大切なことなんだってことを例に今感じてるんですよね。どうぞ皆さんね、そのことをね、覚えておいてほしいと思います。で、証しはいっぱいあるんですけど、なんか今回は私はこれを伝えないといけないと思ったんでね、ちょっともうすみません、9時まで終わると思ったんですけど、これで終わっておきます。あとすごい感動したのは、エシュルンちゃんの証しをした時に通訳の方がなんかえらい引いたのにね、実はそれがロシア教団のところ行った時に、それが実は通訳の方のお嬢さんが自閉症でドンピシャだったってことと、ダビデ前田さんの証しね、あれは私はダビデ前田牧師が夫婦で喧嘩したんですね、福岡の政界で、で一番後ろで、あ、その時いた人います、あ、いますね、これ生き証人がいますいや本当すごかったんですよ。前田さんはね、でね、こう叩いてました、こうやってね、こう叩いてました。で、ところが奥さんの可愛いじゃないですか、奥さんがね、こういうパンチじゃない、こういうパンチ、女の人でこうやってるじゃないですか、こういうパンチじゃなくてね、こういうパンチです、こういうパンチ。すごい、本当に笑いますけど、本当なんですよ。秋元先生、あれ本当なの、嘘じゃないんですよ。なんか僕さんやってるんじゃないかってぐらいね、いや本当すごかったんだから。いた人嘘じゃないですよね。で、前さんがって働いてましたかって一生懸命ね。で、足を蹴ったんじゃなくて、こう足でこうね、すっとこう止めてましたよね。で、みんなが慌てて二人引き離したんですよね。で、片一方は統合失調症でね、毒場まで行って、ね、何回も自殺未遂してて、片一方は麻薬でね、もうこれもやっぱり毒場が閉鎖病棟まで行ってね、で、絶対ダメだったのに勝手に結婚してね、子供は絶対つくなって言われたのに、今はしょりますけど、子供6人でしょ。ね、で、癒されて今うちの教会の牧師ですって、あれ音楽の責任者ですよ。皆さん知ってました？ダビデ前田牧師は東京アンティオ教会の賛美の責任者なんです。賛美の一人の人じゃなくて責任者なんです。あんまね、すごいですよね。それでですね、子供6人作っちゃいけないって言って、みんなおおって言ってですね、孫さんにおおって言ってですね、で最後にイスラエルちゃんが特別賛美したでしょ。イスラエルって名前で感動したのに、イスラエルちゃんだよって言った時にね、立った時にね、みんな泣いたんですよね。で、被災者もな立ちながら泣いててですね、私それを見ながらね、一番最初知ってるからね、涙が止まらなかったの。で、さっき映画見た時、あそこですよね、こうやって言ってるね。で、その後に秋元さんの得意の神の口ですってこうやってさ、聞いた人わかるでしょ。映像を見ててもなんか霊が伝わってきませんか、あのシーン。 で単にその秋元牧師の声がどうだってもね、明らかに神様のすごい働きがあったんです。あの時みんな泣いてましたからね、ロシア教大臣の人たちは。最初笑ったんですね、殴り合いの話の時は。最後は感動で泣いてましたよね。私一番最初いたんですよ。面白いなと思いますよね。ロシア系ユダヤ人ったら死の十字架の究極宣教なんです。20年前からやって究極宣教なんです。最終目標なんです。それが扉が開いた時に、そこで喧嘩した夫婦が証に用いられて、その娘が特別賛美してみんなに感動されたんですよね。こういうシナリオを書きますかね。小説家でも書けないよね。やはりその現場、どっちの現場にも立ち会ってね、神様すごいわーって思いましたよね。実に素晴らしい。こういうシナリオを神は書くんですよね。永遠のために行きましょう。あなたの教会にそういう人がたくさんできてほしいと思いません？そういう人たちの救いに預かりたいと思いません？関わりたいと思いません？そういう証を見てみたいと思いません？いやー、私はそういうのこれからね、溢れてきますよ。私なんか神様ってのは真実だなと思いましたよね。そういうことはこれが終わっています。でこういう証ね、いっぱいあるんですけど、でもその中心は永遠ね。これをね、はっきりの覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、ちょっと時間を待ってしまいましたけれども、御言葉ありがとうございます。あなたは道を備えとおっしゃったので、私の内側に道を備え、教会に道を備え、群れに道を備え、非常に多くの人たちが救われてくる、神はなされるんですが、そのための道が備えられると思います。私たちがしっかりとその神様の計画の中に入って、あなたの人生を歩むことができるように、一人一人の主の使命と召しに生きることができるように、豊かに導いてくださるようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りはかれませんので、まず悔い改めもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天の様を一人一人の心の叫びと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス様の名によって心と体を癒されよ。なんか取り返しがつかない、もう取り返しがつかないって思っている方がいるんですけど、確かにこの地上で取り返しはつきません。でもあなたは目を永遠に向けなさい。その時なんかもっと大きな神の解決と勝利がそこにあります。今目の前にある現実、取り返しのつかない現実を徹底して感謝しなさい。その時に、もっと永遠からの解決が来ます。でこれはなんか知識じゃありません。あなたにとって非常に深い実感となります。でその時なんか今までなかったほど深くあなたは主の愛を知るようになるでしょう。ひだのこう内側っていうか裏側っていうか、そこが傷んでいる方、トムさんそこに触れてくださり、膝を癒してください。あと喉の調子が最近悪くて、ちょっと歌えないと思っている方、主は逆のことを言われます。確かに喉は痛くて歌えないんですが、徹底して感謝した上で、なんか路上ライブとか特別賛美とか、なんか主が導かれている場所があって、それに関しては弾いてはいけません。その時その賛美のただ中で癒されます。イエス様、一人一人に触れてください、働いてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス様によって心と体を治れ。病の力、それから汚れているような力、イエス様によってその人の力され。告白を変えなさい。すごく、否定的というよりも現実的というんでしょうか、現状のことを告白している人がすごく多いんですけど、現状じゃなくて神の言葉を告白しなさい。告白を変えるだけで、それだけでなんか大きく変わる人が何人もいらっしゃいます。その否定的というよりも現状を告白してるんですけど、現状じゃなくて神の言葉を語りなさいとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。あ、お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。これで今日は終わりますけれども、2月5日の殉教聖会に向けて実行委員会を立ち上げました。で一応、まあ、実